いやー、今日も暑いね。お疲れ様。さっきの試合の後、うちの息子エラーして落ち込んでてさ、ついもっと腰を落とせなんて強い声で言っちゃって、後からまた怒っちゃったなって一人で反省してたんだよね。
あー、それすごくよくわかります。うちも週末のグラウンドに来るとつい力が入っちゃって、お家に帰ってからなんであんなにイライラしちゃったんだろうって自己嫌悪になることしょっちゅうですよ。もっと楽しくやらせてあげたいのにね。
そうなんだよね。勝ち負けとかレギュラー争いとかに親の方が一喜一憂しちゃってさ。でもね、昨日ある少年野球のブログを読んですごくハッとさせられたんだ。
へえ、どんなブログですか？
あの、世界のホームラン王の王貞治さんがやってる世界少年野球大会の記事なんだけどね。王さんってプロの世界で誰よりも勝ち負けにこだわってきた人じゃない？
そうですよね。勝負の鬼っていうイメージがあります。
そうそう。なのにその王さんが、子供たちの野球では勝敗じゃなくて純粋な楽しさを一番大切にしているんだって。
王さんがですか？なんだか意外ですね。どんな大会なんですか？
これがね、すごくユニークなんだよ。まず世界中から子供たちが集まるんだけど、世界一を決めるトーナメントじゃないんだ。なんと勝敗のない大会なんだって。
勝敗がないんですか？じゃあ何をするんですか？
午前中は世界一流のコーチから投げる、打つ、走るっていう正しい基礎をみっちり教わって、お昼はみんなで言葉の壁を越えて思いっきり遊ぶんだって。野球の経験がなくても参加できるらしいよ。
すごいですね。勝ち負けを競うのが当たり前だと思ってたから、そんな大会があるなんてびっくりです。でもどうして王さんはそこまで楽しさにこだわるんでしょうね。
そこがね、王さん自身のがん体験にあるらしいんだ。王さんが野球を始めたのは昭和20年の勝戦直後だったんだって。
昭和20年。道具も何もない時代ですよね。
そうそう。バットもボールも代用品で自分たちで工夫して遊んでたんだって。王さんはその時のことを、本当に楽しかった、プレーしているその瞬間を楽しんでいるかが重要だって振り返っているらしいよ。
なるほど。何かを達成するためとか誰かに勝つためじゃなくて、ただボールを追いかける瞬間が楽しかった、その気持ちが原点なんですね。
そうなんだよね。その楽しいっていう気持ちこそが一生野球を愛し続けるエネルギーになるんだって。でもね、王さんの言う楽しい野球はお遊びじゃなくて、だからこそ正しい基礎を最初に身につけることが大事なんだってさ。
どうして基礎が大事なんですか？
間違った体を使ってると怪我をしちゃうからだよ。怪我をしたら大好きな野球が続けられなくなっちゃうでしょ。だから怪我をしない正しい基礎を学ぶことと、上手くなって嬉しいっていう気持ちの両方があって、初めて子供はもっとやりたいって思えるんだって。
確かに怪我をしちゃったら元も子もないですよね。親としてもそこは一番心配なところです。学びと遊びのバランスが子供のやる気を引き出すんですね。
そうなんだよ。ブログにはね、すごく夢のあるエピソードも紹介されててさ、昔この大会に参加して王さんから直接指導を受けたキューバの11歳の男の子がいたんだって。
キューバの男の子ですか？
その子がね、大きくなってなんとキューバを代表するすごいバッターになって、2006年の WBC で王さんが監督する日本代表の前に最強のライバルとして立ちはだかったんだって。
それめちゃくちゃドラマチックじゃないですか。王さんが教えた子が何年後かに世界の舞台で王さんのチームと戦うなんて、
すごいロマンだよね。だから今目の前のグラウンドで吹雪ようにボールを追いかけてるうちの子たちも、10年20年後にどんな風に野球と世界とつながっているかわからないんだよね。そう思うと今日のエラー一つで目くじらを立てるのがなんだかちっぽけに思えてこない？
本当ですね。ついつい目の前の試合の勝ち負けばかり気にして子供をコントロールしようとしちゃってました。でももっと長い目で見なきゃいけないんだなって胸に刺さります。
あとね、王さんはマルチスポーツも進めているんだって。野球一本に絞らないでいろんなスポーツを経験した方がいいって。
あ、それうちも悩んでました。早いうちから野球だけに集中させた方がいいのかなって焦る気持ちがあって。
王さん自身も小学生の頃は砲丸投げで優勝したり、卓球の代表になったり、いろんなスポーツをしてたらしいよ。他のスポーツをすることが結果的に運動能力を高めるし、選択肢を広げることになるんだって。親が野球だけって決めつけないで、子供が自分で選ぶのを見守る勇気も必要なんだよね。
確かに親の押し付けになっちゃいけないですよね。子供が大人になった時に野球をやっててよかったなって笑顔で言えることが一番のゴールですもんね。
本当にそうだよね。 でもそうは言っても現実のチームの環境とかお当番とか車出しとか親の負担もあってなかなか理想通りにはいかないよなって思うじゃない。
そうなんですよ。親同士の温度差とか人間関係とか正直ちょっと疲れちゃうこともあって。
そこなんだよね。でもブログを読んで驚いたんだけど、今野球界のトップの人たちもそういう現場の悩みを解決しようと動いてくれているんだって。
え、そうなんですか。
王さんとあの WBC で日本を世界一に導いた栗山英樹さんが新しい組織を立ち上げて、なんと公式アプリをリリースしたらしいんだ。
どんなアプリなんですか。
ビヨンドオープラットフォームっていうアプリなんだけど、その中にパパママブログっていう機能があってね、食事の準備とか送迎の負担とかお当番の調整とか保護者が抱えるリアルな悩みを共有してみんなで解決策を探る場所があるんだって。
それすごく心強いですね。私たちだけが悩んでるんじゃないんだって思えるだけでも救われます。
そうだよね。他にもキャッチボールができる公園とかをみんなで書き込める野球マップっていう機能もあるらしくて、環境づくりにも役立つんだって。野球界のトップの人たちが私たちの苦労を理解して変革しようとしてくれているって思うとなんだか希望が湧くよね。
本当ですね。私たちは一人じゃないんだって思えます。なんだか少し肩の荷が下りた気がします。
よかった。僕もこのブログを読んで今週末の試合の後子供にかける言葉をちょっと変えてみようって思ったんだ。なんであの球を振らなかったんだじゃなくて、今日もグラウンドを一生懸命走ってる姿かっこよかったぞ、楽しかったかってね。
素敵ですね。私も今日は笑顔でお疲れ様、楽しかったって声をかけてみます。その小さな一歩が子供の未来につながるかもしれないですもんね。
うん、一緒に少しずつ変えていこう。ああ、そうそう、このポッドキャストは AI による生成音声でお送りしているため、言葉のアクセントや人名の読み間違いなどお聞き苦しい点があったかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
はい、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。
さて、今日お話しした内容の詳しい部分や王さんの熱い思いやアプリの詳しい情報などはブログの記事にたくさん書かれているので、ぜひ読んでみてください。
私も帰ったらすぐに読んでみます。
うん、ぜひ読んでみて。じゃあそろそろグラウンドに戻ろうか。
そうですね、子供たちの頑張る姿をしっかり応援しに行きましょう。